回ですので、
ロータリーソング我らのなりわい、
なりわいで。
今日はですね、中条の方から、あと柴田の方から、メイキャップの皆さん、大変どうもありがとうございます。まあ、時間の許す限り、ゆっくり過ごしてください。お願いします。先週はですね、皆さん、まあ、夜間例会、ボーリング大会、また奥様方、子供さんたちとですね、楽しく、まあ、一日過ごさせてもらいました。大変どうも皆さん、ご協力いただきまして、ありがとうございました。また明日からですね、カンボジアってことで、明日また雪降らなければいいかなと思っておりますが、今年度とにかく何をやるにしても雨を降ったり雪がなったり、非常に天候にはね恵まれてる、まあ、1年でございますが、まあ明日はおそらくね予報を見るとなんとかいけるのかなと思っておりますんで、まあね明日カンボジアに行きまして、明後日ですか、カンボジアの学校の支援ということで、まあ、行ってまいりますんで、2月の1日でしょうか、まあ、無事に帰ってくることをね願いながら、皆さんで行ってまいります。あと何あんだろうな、まあ、そういうふうなことで、 ですね。帰ってきてからまたすぐまた2月の、理事会等がありますけれど、まあ、来月はですね、まあ、来月の話で、まあ、申し訳ない話なんですが、ニクラブということで、まあ、我々この年度が、あともう5ヶ月ですか。で、まあ、終わるわけですが、早めにですね、6月が来ることをね、願いながら、ね、一週間何を言えばいいのかな、まあね、一番最初は魚の話からこう動いてきたんですが、何せ海がもう全くもう動けるような海でございませんので、魚の話がなくなれば、私には話題がないというふうなことはございますけれど、まあなんとかまあ、ね、5ヶ月勤めてまいりますので、よろしくお願いします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。
市民幹事
の
幹事
報告お願いします。
はい、会長忘れてました。はい、こんにちは。土曜日は皆さん家族新年会ということで、遅くまで2次会、3次会で遅くまで大変ご苦労様でした。それと明日からカンボジアに訪問に参加する方、本当に無事でお帰りを皆さん待ってますので、無事に気をつけて行ってきてください。幹事報告する前にですね、新入会員の、委員会構成がまだ皆さんに発表してませんので、ちょっとお時間いただいて発表させていただきます。親睦委員会に、木戸さんお願いします。それと出席委員会に、ゆき子さんとそれから本間さんということで所属に入っていただけたらと思います。委員長にいろいろと指導いただいて一生懸命働いてください。よろしくお願いします。それでは幹事報告させていただきます。2010年11年会長幹事エレクト研修セミナーということで、いよいよ片山年度3月18 3日土曜日ペッツが休ねというところでございますので、参加の方よろしくお願いします。資料の方は後で、お渡しいたします。続きまして、ツバメロータリークラブ、創立50周年式典のご案内ということで、4月10日、土曜日燕三条ワシントンホテルということで参っております。だから第2回ロータリー財団セミナー3月27日の土曜日、また遠いんですが柏崎商工会議所ということで、財団委員長の馬場さんの方に資料を渡しておきますので、馬場さんよろしくお願いします。それから米山小学生のセバクラブとカウンセラーの引き受けについてのお願いが参っております。これは来月の理事会にかけさせていただきます。2012年2013年度ガバナのみに候補者推薦についてということで、ご案内が参っております。ロータリーの友インターネット速報ということでご案内が来ております。ハイライト米山、それからときめき新潟国体、柴田市実行委員会第5回、総会ということで2月23日火曜日、のご案内が来ておりますけど、これは欠席させていただきます。2月のロータリーレート1ドル90円現状通りです。それから、例会変更のご案内をいたします。中条体内ロータリークラブ、2月26日金曜日東京メイクアップおよび職場訪問ということで移動になっております。豊坂ロータリークラブ2月23日火曜日夜間例会大倉屋ってことで、18時30分ってことでご案内が来ております。以上幹事報告を終わります。
ありがとうございました。それでは委員会報告、まず出席委員会からお願いいたします。
出席委員会篠原でございます。急ではございますんですけれども、明日27日ですね、6時半から、夜間委員会を開催することになりました。ぜひ柴田残留組の皆様ですね、ふるってご参加いただきたいと、こういうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。会場はすき焼きの八木様の方でお願いしておりますので、また今日ここに出席してない皆さんにもお声掛けしていただけると大変ありがたいかなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ご苦労様でした。それでは親睦委員会お願いいたします。
こんにちは。 今日あの星野委員長がお休みですので代わりに一言申し上げます。23日のボーリング大会、並びに、家族新年会多数の、皆さんにご出席いただきましてありがとうございました。また皆さんで楽しめる企画を、親睦委員の方で考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。それでは国際奉仕委員会。
はい、国際奉仕委員会です。とうとう明日に迫りました。野沢さんの日頃の行いが良かったせいか、なぜか久しぶりに晴れます。多分明日間違いなく行けると思いますんで、あとは帰りがね、無事帰ってこれるように祈ってるだけなんですけども、今日ですね、一番最終日だったんですけども、佐藤金さんの方からバンドエイドをと、あと渋木さんの方からもいただきました。これもあのやはり現地にはあまりないものだということなんで、ぜひいただきたいということで、あのもうちょっとあるんですけど、あのいただきました。本当に数々の方からこの間新潟日報に出させていただいたんですけども、それでもあの図鑑が多分40冊以上は来たんじゃないかなと思います。あとは地球儀とか天体望遠鏡とか顕微鏡とかしっかりあの理科教材も集まりましたんで、非常に喜んでいただけるんじゃないかなと思いますんで、皆さん行かれない方の思いもね含めて、あの持って行ってね喜んでもらおうかなと思っておりますんで、あと最後に、今日も最後チャリティーをいただきました。15,000円。前回の新年会の時も2万円ほど有田さんも含めていただきましたし、最後にまたぜひ思いを持ってってほしいという方はお時間の許す限り私はお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ごめんなさい、最後ちょっと5分か10分ぐらいあの行かれる方だけ打ち合わせさせてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。他に出席報告のある委員会ございますでしょうか。はい、それでは出席委員会、本日の出席状況の報告をお願いいたします。
出席委員会、本日の出席報告をさせていただきます。1月26日、会員数47名、当日出席者33名、当日欠席者14名、出席率 70.2% となっております。で、ちなみに、今月の出席報告ですけれども、1月12日、会員数47名、当日出席者31名、当日欠席者16名、連絡が5名で、修正出席率が 76.6% で、23日の家族新年会は会員数が47名、当日出席者27名、当日欠席者20名、連絡3名で、修正出席率は 63.8% です。寒くなってまいりまして、出席率の方もちょっと低下気味でございますけれども、皆様の力で、出席率の方の向上をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。それではニコニコボックス委員会、本日もボックスをお願いします。
はい、じゃあニコニコボックスから報告させていただきます。馬場秀夫君、年末年始例会3回休ませていただきました。オーストラリアの家族4人、3月には全員帰国します。来年からはオーストラリアへ行けないことが寂しいです。はい、頂戴いたしました。高橋正彦君、1月25日娘の赤ちゃんが生まれました。初孫です。めでたく私もじじいになりました。元気な赤ちゃんでほっとしています。はい、頂戴いたしました。ありがとうございます。佐藤豊君、お忙しい中馬場様たくはありがとうございます。明日からはカンボジアよろしくお願いいたします。さっき頂戴いたしました。神田圭一君、家族例会の段取り、星野君お疲れ様でした。大変楽しかったです。さっき頂戴いたしました。藤島ひわき君、23日のボーリング大会家族新年会には多数の方にご参加いただきありがとうございました。しばらく僕サボってました。申し訳ありません。ご視聴いたしました。木戸俊明君、お手は柔らかにお願いします。一つ視聴いたしました。篠原和義君、家族新年会お疲れ様でした。二つ視聴いたしました。
最後です。私です。今年に入りまして初めての出席です。本年もよろしくお願いいたします。ニコニコボックス中間集計次回にてご報告させていただきます。すいませんでした。一口です。ありがとうございました。以上です。
はい、ありがとうございました。帝国には少し早うございますが、たくあんを始めたいと思います。プログラム委員会佐藤さん、お願いいたします。すみません、また開いてしまいました。12月の半ばぐらいからでしたでしょうか。ボスだけ、はい、12月の9日からオーストラリアご夫婦で行かれました。ババヒデオ様、ババリーさん、オーストラリアのお話ということで、お帰り、あ、そうし、おなりになりましたのが、今月の14日でございましたでしょうか。1ヶ月、オーストラリアにご滞在になりました。その辺のお話を今日はぜひ、ご夫婦共同作業で楽しく面白くお話をしていただきとうございます。お待たせいたしました。では、ご登壇いただくのはご主人様ね、ババヒデオ様、どうぞご登壇くださいませ。
まだ来んない、まだ来んない2人並んで一緒に喋ったら声が通らないというか聞こえないだろうということで、私が大体3分の1を喋ってお話ししてですね、佐藤君が喋ってるとちょっと敬語の使い方が私までおかしくなってであとの3分の2をうちのね、昔の人間だと愚才のなんて言うんだけども、愚才なんて言ったら後で叱られるから、そういうことに畑野くんがニコニコしてます。3分の2は衣食住を中心に、そして、教育という、まあその辺で、面白くおかしくっていうのはちょっといかがなもんかと思いますけども、まあどうですかね、わかりませんけども。で、私はですね、それ以外ということなんですけども、まあ私がここに立ってお話しするということで、最近入られた方はオーストラリア旅行行ったぐらいで、なんでそんなところで喋るんだいという疑念をお持ちかと思います。まあ、ただ私ら夫婦にはたった一人の子供がいまして、女の子が、それが結婚しまして8年半前にオーストラリアに旦那の都合で転勤しました。で、旦那は当初大京にいたんですけども、今現在はオリックスの海外事業部ということで、今度東京に帰ってくるんですけども、まあ当面は海外事業部にいるということで、海外事業部が日本にいてどうなんかいなということなんで、また再びどっかへ、転勤ということになるかもしれません。まあ、できれば英語圏でないと子供孫が大変な思いするんで、できれば英語圏、まあ英語圏でなかったら今度単身赴任になるかもしれませんけど、まあそれは分かりません。ということで、まあ8年半前に行って、当初私も現役でしたんで、1週間か10日ぐらいだったんですけども、3年ほど前から約1ヶ月オーストラリアに行って、いろいろと遊びほうけて、脳みそはツルツルになって入ってくる、その生活が続いたわけですけども、今年3月に帰ってくるということで、来年からはニコニコボックスに書かせていただきましたけども、行く機会がなくなるんで、ち ょっと残念というか寂しいというか、ちょっと、複雑な思いがしております。まあそんな中で今日たくわを、家族新年会の時にやってくれて、どうもちょっとどうしてこうなったのかなという気はするんですけども、まあせっかくの機会ですから断るのもなんですのでお引き受けしたい次第です。まあただ先ほど申したように私が一食中の話をするのは。お前が話するのが面白くないから俺は帰るなって言われると困るんで、女房に、バトンタッチすることにします。まあ、あの、ゴールドコーストっていうのはですね、約2006年の統計ですと、55万人の人口がおります。で、位置としては、南半球ですから、南緯28度、東経153度。言っても分かりませんけれども、ちなみに柴田は北緯38度、東経139度、まあ10度ぐらい、日本の方が、北寄りですから、10度ぐらい、気温が向こうの方が10度に匹敵するぐらいの気温が向こうは、高いということで、今の気温がだいたい33、4度。まあ最低が15度ぐらいですかね、夜は。まあ普通昼は、高くて35度、低くて28度ぐらいということで、まあ日本のように、明日行くカンボジアみたいに、まるで湿気があるわけじゃなく、乾燥しておりますんで非常に涼しいということで、過ごしやすいというところでございます。ちなみに、沖縄が北緯24度から27度の、に位置しておりますんで、北と南半球の違いはありますけども、大体同じ位置かなということで、海流の関係がなければほとんど気候は同じというようなことで、これは、もともと頭に入っていたんじゃなくて昨日ちょっと調べたんで、それは皆さんご存知かと思います。で、時差はですね1時間です。で、オーストラリアまでゴールドコーストまでどうやって行くかということなんですけども、成田からも関空からも、ゴールドコーストに飛行機が飛んでます。約9時間、時差1時間ですから、夜こっちから行く場合は、8時半に、行きまして、現地時間で7時に着くということで、寝てる間に着くと、寝る時間に出発して起きる時間に着くと、非常に9時間にしては、行きやすいところかなと。直行ですから、それで値段のことを言うと、ジェットスターは安いですから、エコノミーですと往復で5万円で行けることもあります。ビジネスクラスをジェットスターはスタークラスって言うんですけども、正規運賃は往復で片道12万円ですかね。ですけども我々もスタークラスで行きましたけども、私が、パソコンでいろいろ検索して2人で往復、スタークラスで24万円でした。約半額で行ってきたということですので、皆さんも、行かれる時は、行くのには非常に行きやすいし、いいとこじゃねえかなということで推薦はしたいと思います。ちなみに、オーストラリアからは、の方からは頼まれたわけではございませんが、そういうことです。で、まだこんな時間か、もうちょっと喋るんだな。それでですね、オーストラリアは地震はほとんどありません。で、ゴールドコーストにですね Q1 という建物があります。これが一番高いんですけども、地上80階、高さが飛来針というかアンテナというか、その一番上までで 322.5m あります。322.5m ですから相当な高さですね。どこと比較すればいいのかちょっと私も分かりませんが、まあそういうことです。 横にこう並べればどうってことなんですけど、いくら飛ぶ、片山君でも322メートルはドライバー飛ばんだろうという長さです。で、展望台がですね77階と8階にあるんですかね。そこまでのエレベーターがですね47秒でいるということでものすごい速いんですね。乗ってると耳がキーンと鳴るぐらいスピードなんですよ。まあ普通のスピードで行ったら相当かかると思うんですね、この辺のビルの、エレベーターであれば。まあそういうことです。で、首都がですねどうかとお分かりでしょうか。シドニーではありません。メルボルンでもありません。キャンベラです。でキャンベラはですね、大して人口いないんですけど50万人ぐらいかな、もうちょっといるかな。でシドニーが400万、メルボルンが320万。なんでキャンベラになったかというと、シドニーとメルボルンが首都を奪い、俺のところにせえということで奪い合って、妥協の産物でちょうど真ん中のあたりの牧草地を開拓して首都を作ったと。それがキャンベラだということで、皆さんの認識の中ではなかなか首都がなかなかわからない国もありますけども、キャンベラが首都だということです。で、エアーズボックというのをお聞きになったかと思いますけども、あれは大地に石ころが転がってると、それがでかい石が転がってるというふうに思いがちですけども、そうではなくて、あれは地表に一部が出ていると。その出た部分が高さが332メートル、ね、周囲が10キロというのが地球上からポコッと頭出してるということで、地中の中にはどれぐらいあるかというのは未だもって、判明はしてないと。まあある学説でいうと 5% がその出てる部分だということもありますけど、それとてどういう本当かどうかは分かりませんということです。もう2分ぐらいです。それからですね、羊の数なんですけども、日本の人口が1億2500万ぐらいですね、1億6000万頭ぐらいいるんだそうです。で面積は22倍日本のですねいうことで、オーストラリアはもう一部を除いて、真ん中のあたりは雨があんまり降らないと、年間降水量が500ミリぐらいということで、オーストラリアはあんまり山の高い山が、まあ高い山はあるんですけども、限られた南本の方にしかなくて、あとは比較的平坦なところだということで、川や沼、湖が、ほとんど少ないということで、じゃあ降った水はどこいるんだいということになると、日本みたいにこう傾斜がないもんで、なかなか行きどころがないということで、結局伏流水という形になってあるんだそうです。で、なんていうか、伏流水としてある、ありますんで、水はまあまあ、あるということで、半乾燥と乾燥地帯があると。まあそういうところは、牧草地には非常に適しているということで、それで、羊が、それ、1億6000万頭も飼われていると。変えるということです。で、水はですね、伏流水はものすごく塩分が、多くて、人間にはちょっと飲むわけにいかんと不適なんだそうです。ただし羊や牛にはなんだ問題がないというところで、そういうふうに、羊が飼われるということになったんだそうです。で、あともう一つだけですけども、カンガルーに、 代表されるワラビーとかそうですけど、有袋動物、これが、オーストラリアにしかいないんですけども、これは別にオーストラリアの他にいなかったわけじゃなくて、他の大陸と離れていること、それで他の大陸は、要するに肉食動物がいて、カンガルーとかそういうものは、要するに淘汰されたと。で、したがってオーストラリアに今残されているということで、まあ、先ほど忘れましたけども、オーストラリアへ、旅行される方は、ゴルフされる方はスパイクの土はちゃんと払っていかないと、現地で洗ってこいと指示されますから、汚れたスパイク、汚れた、クラブを持って土がついたまんま持っていると、ちょっとお目玉を食うかペナルティになりますんで、まあ、あの食べ物もそうですけども、日本、あの世界一、厳密にチェックされる検疫でチェックされるということだけは承知しておいていただければと思います。ちょうど3分の1終わりましたんで、うちの女房にバトンタッチします。ありがとうございました。
ごめんください、デシャバリババアがまた出てきました、うん、今主人が話をしたことは大体統計の本に出ておりますね。じゃあまあそれは見ていただければわかると思います。5年間支援をしたベトナムに紙幣を作るときに協力したのがオーストラリアなんですね。で、それは何だかというと、紙でなくて、ある部分は、要するにビニール系です。で、こういう透かしを入れることで、偽札が作られないようにしたというのがあります。ちょっと回します。ただいま回したのはだいたい4000円です。ちょっとじゃあそれ見ていただいている間に統計にない部分でお話しさせてもらいます。まず孫が2人おりまして、その上の男の子は5歳で行きました。下の女の子は3歳で向こうへ行きました。下の女の子は日本語ですらもあまりわからないような時に行きましたので、日本語が大変下手くそです。漢字は今小学校6年生、日本で言えば小学校6年生終わったところなんですが、多分漢字は小学校の3年生分あるかなしかだと思います。で、帰って今主人が帰ってくる話をしましたけど、それで私どもがオーストラリアに行ってる間に東京に受験に参りました。要するに帰国子女枠のある学校です。で、英語と面接、それが親も面接受けなきゃなかったんですよ。ところがですね、ああいう暑い国に暮らしておりますので、娘がスーツ持ちませんで大変、もし落ちたら親のせいだってママのせいだっていうことになっておりますが、幸いとりあえず1箇所だけは、入りましたので、なんとか行けると思います。上の男の子はですね、まあまあ、5歳っていうとそろそろ1年前に話をするときに来ましたし、僕は日本人だからっていう何かどこか誇りがあって、漢字も結構覚えてます。で、主人とおじいちゃんと新聞、日経新聞が娘向こうの会社からこう来るもんですから、その見出しだけは一応漢字読めるぐらいの、まあ、とりあえず力はあるようです。で、行った時に娘が日本語を忘れると悪いんだから、おばあちゃんはせかせないで子供の言うことをちゃんと日本語喋るように聞きなさいねって、聞いてねって、はいはい。ところがそう言ってる娘が、これシェアして食べよう、なにそれ、あんたロストばっかりして、みんな部分部分で単語英語使ってるわけですよ、私にだけなんで要求するのってのはあるんですけどね。まあ、あんまり文句言うと娘にまた、いいかねって叱られますから、 まあ、黙って、うん、親はいいのか、じいちゃんばあちゃんはちゃんと日本語使わなきゃないのかと思いながら聞いてました。であとですね、子供のことから言うと二人とも歯矯正してるんです。オーストラリアは歯並びの悪い子供の家は貧乏ということになってるそうです。だからまあそうですね、4人5人ぐらいに1人は必ず矯正してます。でうちの上の子も矯正して約1年なんですが、この25日昨日で取れた、矯正が終わって取れたはずなんですが、矯正をしてるとガブッとかぶりつくようなものがまず食べれない、甘いものとか、こうねっとりしたようなもの、ガムもそうですね、そういうものが食べれなくて、好きなのにかわいそうだなと思いながらいましたけど、やっと食べれるようになって少々、美男子になってほしいなというのがばあちゃんの願いです。で面白いのは学校なんですが、学校1年生に上がるとき日本だと大体満6歳で行きます。ところが向こうは5歳でもいいです、6歳でも7歳でもいいです、大体2歳3歳ぐらいの中でその学年があります。気にしないんですね。なぜかっていうと、いやうち そこのうちはその子が学校上がる前にどこかに半年旅行に行くから、だから、学校1年遅らせるは当たり前なんですね。日本だったら絶対ありえないです、子供優先ですよね。ところがそういうことがあるようで、うちの下の娘は、5歳でとりあえず行きました。落第してもいいねって、留年でもいいねって言ったらうまく進めて、で大体日本でいう小学校は7年生、小学校7年生中学は2年、それから今度高校が3年、その12年っていうのは日本とほとんど一緒ですが、そういう年数で7年生で小学校卒業が、これが大変な、その学校としても大々的なイベントをやるんですね。でまず勉強もスポーツも非常に競争させます。日本だと運動会に手つないで一等賞みんなで取ってもいいような、あるいは学校で賞状をくれる、勉強があなたはできますねということで賞状をくれるようなことはないようですが、向こうは1年1年その表彰すること、それからこの7年生では大々的です。要するにその時には、夜ですね7時ぐらいから学校の行動でスポットライトを浴びてトロフィーをもらえる子になることを夢見てみんな競争してるんです。そういう点では日本のその競争力がないことがいいのかどうかっていうのは非常になんか疑問な感じはします。日本は競争なくして途端に高校入試をで競争して、で社会へ出たら何が何でも競争して一番になって、小さい時に培われてないものをその時に初めて出さなきゃないんだなというのが感じました。おかげさまで下の孫が、母国語ですね、英語から、算数、社会、理科と4教科と総合という5つ そのトロフィーがあるんですが、おかげさまで今年それを全部パーフェクトに取れたもんで本当は主人はそのことでニコニコボックスに入れなくなったかもしれないんですが、帰ってきたらまたニコニコボックスに入れさせてもらうと思います。でちょっと住宅のことをお話しますと、国語普通、34歳ぐらいでオーストラリアに行って今43歳ですけども、それぐらいのというとごくごく普通の住宅ですよ、平均的な年齢ですよね。住んでいる家はだいたい60坪から70坪ぐらいです。3ベッドルームが当たり前です。で
娘の子はそんなによくも言わないんで、独立科学ではないんですが、2頭2個で1頭のところに住んでいて、多少の庭もあります。だからガレージはシャッターついてるのは2台、それから今度ビジター用が、露天で1台、これがごくごく普通の、向こうでいう住宅のようです。その代わりいろんなことあるんですよ。例えばですね、香港とか東南アジア、中国なんか行くと洗濯物は道路にこんな風に干してあったりしますよね。日本だってベランダにひらひらひらひらってお父さんの捨てて子がひらひらしてたり、ランニングが捨てて子がひらひらしたり、そういうのは禁止です。ガレージと住宅の間のようなところに必ず物を干すようなスペースが作られていていることと、それと乾燥機です。あんなに乾燥していて朝洗濯したらもう10時11時にはもう本当にスルメのようにカランカランになってるんですけど、それでもなるべく洗濯物はもう人に見せない。日本だって団地へ行くとすごいですよね。ベランダのところにまるで万国旗のようにヒラヒラしてますけど、あれが禁止だそうです。万禁だということです。あと、長谷川さんにいらっしゃるかどうかは分かりませんが、ゴミ収集のことなんですけど、一家に2つ、ちょうどこれぐらいの蓋がかかったポリ容器が置かれてます。1個はリサイクル用、1個は生ゴミ用、生ゴミというか燃えるゴミ用なんですね。でそれを、日本の今の柴田のゴミ収集の大体4倍ぐらいあるぐらいの大きさの車が来てガチンと捕まえてギュンと開けて持っていくような、そのゴミの収集の仕方で、そこに1週間いっぱい来るんだけれども、それに入らなかった場合は、ごく近くにゴミ処理場があります。そこはコンベアでずーっとゴミを流していくうちに分別するんですね。瓶だ、金物だ、いや燃えるゴミだっていうのをコンベアを組んで、みんな分類しながら収集をしているようです。そこのおじさんたちかっこいいんですよ。ちょっとお腹が出てて、それでなんか派手なポロシャツで短パンでハイソックスにスニーカー履いてね、シャレった帽子かぶって、あ、これきっと公務員なんだよなと思いながらゴミ捨てに行って見てましたけど、でちゃんと天ぷらっていうか、要するに揚げ油なんかもちゃんとこう分けられてあったりするのを、みんな結構丁寧に教えてくれて、こっち行きなさいとか、ここへ捨てなさいとかね、まあ東洋人で言葉がわからないだろうということを想定してだと思いますけど、結構その親切に教えてくれるっていうことが印象に残りました。かっこいいと思いました。はい。で、あと食べ物のことを言いますとね、日本食が人気があります。日本食のレストランはまあ、インド系の人でも誰でも入ってますね。で、一番最後の方に行ったその、レストランのところで、まあ、向こうの人が入ってたんですが、結構いい年配の人がビールを飲んでワインを飲んで、そして刺身を食べて茶碗蒸しを食べてるんですよ。びっくりですよね。要するにヘルシーだっていうことで好まれているようですね。で、今そのヘルシーの話をしましたけど、日本と一番違うのは何だかというと体型かもしれませんね。まあ今出ていた石井さんとか神田さんとか、それから斉藤さん、スマートですから安心してください。向こうの方はですね、ズボンでもへその下にベルトがありまして、あ、こんな下の方にベルトがあってちょっとあれしたら落ちるよな、どこに引っかかってんだろうと思いながら見てましたけど。で、女性は女性で、 いい年してるのにいつ生まれるんだろうと思うほど大きなお腹で、それでものすごい胸の開いた背中の開いたで、背中は丸くて汚いです、ぼちぼちぼちぼちぼちぼち。要するにそういうことを避けるために、あの政府がですね、あのなんていうのかな、コマーシャルを出して、であなたの身長とはこれぐらいの体重が適正だっていうのをコマーシャルでやってるんですよ。で太った人にあなたの体重はこれぐらいですよっていうのを何でその表してみせたりするかというとですね、50キロあなたは余計ですよって言ったら50キロ分のジャガイモを用意してみたり、小麦粉の袋をいく袋もこう用意してみたりして、あなたはこれだけ余計なんですよっていうの盛んにコマーシャルでやってます。まあ本当に見事なぐらい太ってますよね。で食べる量が生実家じゃないですよね。まあコカ・コーラの代って言ったらこれぐらいあるでしょうね。だからコーヒーでもコカ・コーラでも私らはスモールでも残ります。それから今度あのポテトチップスの食べ方、まあ大体ですね、ラーメン丼に山ほどあるのをつまみながらペチャペチャペチャペチャ、何を話してるのか分かりませんが話をしながら食べてるあの姿は見事です。日本人だったらその丼いっぱいのですねの食べきるっていうのは何人がかりだと思うんですけどね。それが各一人ずつ食べてるんですよ、それを。それと甘さのそのゲージがですね、ベルのゲージが非常に鈍感ですね。あのなんていうのかな、シェイクされたジュースみたいなああいうものの甘さなんてはとっても、飲んだ後後口が悪くてちょっと口直しをしたいっていうのがあの日本人だと思います。日本人の上品なその甘さのケーキは合わないのかもしれないですね、多分あそこの国のベロに。まあいろんな9年間、平成13年から13年から9年間、合計にしますとですね約7ヶ月ぐらい、通算7ヶ月ぐらいあそこで、まあ、いたような感じなんですけど、だんだんこっちも慣れてきて、まあ、食べ物もどんどんその向こうのオージービーフというのを食べるようになったんですけど、最初は美味しくなかったです。もさもさもさもさして、こんな美味しくない肉誰が食べるんだろうって思うぐらいに思いました。でもそのオーストラリアのその女性がね、恥ずかしさっていうのはどこにあるんだろうとか、その山ほどのポテトチップス食べるのとか、オージービーフのこんな熱いの食べるのとか、酒屋行ってワインをダースを幾箱も買うのとかを見て、あ、この国ってこういう国なんだなっていうのをね感じながら楽しませてもらって、大変子どもたち夫婦孫たちには感謝しているところです。まあ、これから、カンボジアとかいろんなところにまた、今年はちょっと私もお世話になれないんですが、お世話になりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
馬場様ご夫婦でお話しいただきました。大変ありがとうございました。旅行行ってうちに戻ってきて食べるご飯が美味しいのに再認識をさせられる、まあ、それだけやっぱり普段食べているものがおそらくは一番美味しいものなんだと感じます。明日からはまずい飯が待っておりまし、それは冗談ですけど誰で今日もらってるの。そのようなことがないように、行きたいと思いますが、まあ、とりあえずは馬場さんご夫婦大変ありがとうございました。では、では SJ 小泉さん。
ありがとうございました。百聞は一見にしかずというのは本当だなと思っております。また明日からカンボジアに行かれた方たちを本当にいろいろ見ていただければありがたいと思います。ちょっと喋りました。あと30秒ほどなんでちょっと早いですけども進めたいと思います。会長を閉会の提唱をお願いいたします。
はい、馬場さん大変どうもありがとうございました。また中村さん最後まで大変どうもありがとうございました。またお待ちしてますのでよろしくお願いします。じゃあ閉会の提唱いたします。